砂の塔、知りすぎた隣人、ご都合主義ながら豪快な大味展開が楽しくなってきた。菅野美穂主演、砂の塔、知りすぎた隣人、いじめで主人公を追い込む鬱ドラマ時代は平均視聴率も一桁が続いていたものの、ジェットコースタードラマ化してからは二桁の回が増加。12月9日放送の第9話では自己最高の 11.3% を記録というような書き出しで始まるウェブサイト日刊再造12月12日付の記事によると、第9話は冒頭からボスママひろこの夫麻生社長がピンチ、女を海外に売りさばいていることが警察にバレ逮捕状が出てしまいました。同時にこの闇仕事を手伝ってしまった健一も事情聴取のため警察へ。残された秋は由美子の過去を知るために荒俣刑事に接触。荒俣が言うには、由美子は自活するために大学時代にホステスをしていましたが、その客の一人がストーカーか。健一と結婚しホステスを辞め和樹を出産、東京から北海道に移り住んでもストーカー被害は続き、とうとう自宅に出現。お前を殺した後子供も殺すと言って由美子に包丁で襲いかかってきましたが、逆に差し返して殺してしまったと言います。ここで由美子が血だらけの風呂場を洗う第1話の冒頭シーンにつながるわけですが、この後過剰防衛による殺人罪とみなされ懲役2年の実刑判決を受けて服役。殺人犯の息子にしたくないと和樹を気遣い、健一に離婚を申し入れたそうです。ただでさえ由美子に公平にとストーカーだらけの同作ですが、由美子もストーカー被害に遭っていたとは。そしてついに最終回、ハーメルン事件の犯人が判明するようですが、ネット上では公平以外ないだろ、知りすぎた隣人って公平のことでしょと言われすぎていて、もし本当にそうなら公平以外の誰かに脚本を書き換えた方がいいレベルの騒ぎとなっています。そうは言っても、少なくとも嵐相葉雅紀主演フジテレビドラマようこそ我が家への犯人のように、お前誰だよと総ツッコミが起きないことを祈るばかりです。なるほどね。うん。ということで、ハーメルン事件に関して公式サイトの捜査報告書でおさらい。4人目の被害者前田千秋ちゃんの意識が戻り、犯人は男と女の2人組であることが、また千秋ちゃんが犯人の特徴として口ずさんだ口笛の謎も判明した。この曲は10年前に音楽著作権協会に登録されたもので、作曲したのは大学教授の小峰明弘氏。小峰教授に話を聞いたところ、この曲は認知症の音楽療法、すなわち認知症患者に音楽を聴かせたり実際に演奏してもらうことで症状の改善を促すリハビリテーション、その効果を最大限に高め、かつ誰でも演奏しやすいような曲をと教授が実験的に作ってみたのがあの曲だった。現在までに利用した100名弱の患者と関係者のリストを教授から入手し確認すると、千秋ちゃんが発見された場所から20キロの場所にある山梨県朝霧村に患者の住所を発見した。ふん。でまあね、世間の声通りに産方公平が犯人だとすれば、共犯者の女性というのは誰か。うん、ズバリ公平の実の母親。うん、というのはね、第7話で母一人子一人の家庭で育ったことが判明、そして秋の母親にお母さん元気と聞かれた時に、ちょっと体調崩してますがなんとかと言葉を濁し、さらに大事にしてやってよと言われて、なぜか固まってしまったように見えた。うん、つまりね、公平の母親は認知症で音楽療法を試していたので、口笛であの曲を吹くことができる。そしてある意味罪の意識なしに子供を連れ去るっ ていう行為に及んでいたんじゃないかと。ね。うん。ということで、とにもかくにも砂の塔を知りすぎた隣人、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。